皆さんこんにちは。いよいよこの日がやってきたというか、そんな喜々しいお別れとかをする必要もないとは思ってるんですけど、と言いますのか、次行かせていただく清瀬の教会が結構お昼からフリーなことが多いっていうふうに伺ってますんで、こちらの方に顔を出したいなと思ってるんで、あまり何ですかね、もう根性の別れみたいなお別れをしてしまうとなかなか来にくくなったりするんで、また引き続きちょっと顔出せるときは顔出させていただけたりしたいなと思っております。そしてまた本当にこの教会、私関西からやってきて、関東のというか東京の本当に母教会のような教会で、勝手にというか思わせていただいてますので、またこれからも引き続き皆さんとの、お祈りなり、また交わりとかも続けていけたらなと思っております。で、じゃあ一言お祈りして始めさせていただきます。天におられます父なる神様、お名前をあがめて賛美いたします。あなたが、今から御言葉を語るこの唇を清めてくださって、ふさわしい御言葉を今から語っていくことができますように整えて用いてください。期待して主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。タブーとか玉に傷っていう、これさえなければもっと良かったのになっていうことは、誰しも何か一つや二つ思い当たられるようなことはあるんではないでしょうか。あえてこのキリスト教会、教会におけるタブーっていうものを挙げるとすれば、本当にこのイスカリオテユダの裏切りっていうものが本当に最上位に位置づけられることだと思うんですね。ノンクリスチャンの方からも、イエス様がキリストが神であるなら、なんで身内に裏切られたりしたんですかとか、それを防ぐことができなかったんでしょうかとか、そんなことを言われたりすることがあるかもしれません。またこれは神様がおられるならというか、神様はなぜ悪魔の誕生というか悪魔の存在を許されているんですかというような、そんな真偽論とかいう問いに通ずるものがあるかもしれません。さてこの裏切り者っていう表現なんですけど、裏切った後の顛末っていうか結果が、うまくいかなかった場合に使われることが多い用語だと思います。勝てば官軍、負ければ俗軍っていうか、そのようなものではありませんが、歴史を見ていくと本当に実質的には裏切り者であるはずなのに、その後の成果っていうか結果によっては何かすごい英雄扱いされているような人が本当にたくさんおられたりして、今回の大河ドラマのどうする家康の家康さんとかでもそうですよね。裏切りっていうことを実際はしていたのにあまり取り上げられたりしていない。一方私の地元は京都府の福知山って、丹波っていう国なんですけど、日本一有名な裏切り者である明智光秀に本当に縁がある町なんですね。世間的には、歴史の流れ、信長にずっと傾きかけた流れを転覆させた本当にとんでもない裏切り者っていうような扱いをされていますが、本当に地元ではこう暴れ川、川の治水対策をいろいろやって、改修して、町づくりの基礎を成した、そのような英雄として崇められていて、で、本当に神社では祀られたり、神社に本当に神様として祀られたりしたりもしています。3年前の大河ドラマの明智光秀ではこの裏切る側の事情っていうものにこうスポット焦点を当てて描かれたようなものです。裏切る者にもあたかもそうするしかなかったんだっていう、そんな具合にですね。ではこのユダの場合はどうなんでしょうか。ユダがこの果たした役割っていうものを、今日は少し一緒に考えていきたいと思います。そしてこのあえて説教台にこの使徒っていう言葉を入れたんですね。これあえてなんですけど、パウロによる使徒の定義だと、使徒っていうパウロの定義はキリストの復活、イエス様の復活を もうこの目で目撃したその本人、そして目撃して証言する人々のことをパウロは使徒って言っています。ですから、まあ、ユダはもちろんイエス様のこの復活を見る前に自分から死にましたんで、パウロから言わせるとイスカリオテユダが使徒なんてとんでもないっていうことになると思います。ですがこのマタイの、まあ、10章の2節で、まあ、12弟子の名前がずっと上がってくるところでは、あの12使徒っていうふうにしっかりと言われていて、まあ、ここでの使徒ですね、使徒とは、まあ、直接イエス様から任命された、まあ、選ばれた12人弟子であって、イエス様の、まあ言葉、語られる言葉とまたなされる技を、明かししていく、そのようなものとして選ばれたものです。ですからこの時イスカリオテユダも確かにイエス様から直接12人のうちの1人として選ばれたということは間違いないことです。このユダですが、まあ、そのイエス様の最も近いところにいて御言葉を聞くことができ、また最も近いところでイエス様がなされる技のすべてを見ることができていました。十二弟子の中でさらにユダは金庫番の役割を担っていました。ということは、まあお金、イエス様に関するお金の出入りすべて把握していたということですね。まあ、そんな彼がたった銀貨30枚、まあ、牛が奴隷をついて殺した時の賠償金の額ですとか、あとマリアが捧げた、まあ、高価な香油の、まあ、10分の1の価値、また当時の4ヶ月分の賃金、まあ、そのようなものでイエス様を引き渡したということは、高橋先生 の、 あの以前の説教から皆さんもご存知の通りだと思います。本日の聖書箇所のこの27章の3節で、まあ、ユダのことをイエスを売ったユダって、まあ、売ったとかですね、あと4節のところでユダの発言ですね、私は無実の人の血を売ってって、まあ、売ってっていう言葉訳されているんですけど、他のところでは同じ言葉が、裏切りっていうふうに訳されたりしていて、これはギリシャ語では全部同じ言葉でパラディドーミっていう、まあ、そばに置くっていうことで、そのそばに置くっていう、まあ、そういう意味でなされた言葉で、引き渡すとか、まあ、与えるとか伝えるとか、まあ、そういうものを意味するもので、英語だと、まあ、デリバーですね、デリバリーのデリバーで表される、まあ、そんな箇所もあります。ですからユダは、まあ、最初たちにイエス様を、まあ、デリバリーしたっていうふうに言えると思います。このユダの中に、まあ、裏切り者なんですけど、裏切るっていう意識が本当にどれぐらい自覚としてあったんでしょうか。イエス様からこのユダは散々もう何度もこの中に裏切る者がいるって言われていたのに、平然としていられたのは、自分がこれからなそうとしていることのその結末、まあ、顛末を十分に自覚していなかったからかもしれません。うちの先生は、ごめんなさい、彼はこう考えていたのかもしれません。まあ、うちの先生は、まあ、最初たちに仮に引き渡して最初たちにいろいろ質問されたとしても、まあ、どんな糾弾問い投げかけられたとしても大丈夫だと、まあ、あの人はどんなに叩かれても、まあ、何の誇りも出ない人だからだっていうふうにひょっとしたらユダが考えたかもしれません。このユダの動機を、まあその、まあ、極力っていうか肯定的に捉えようとする人々の中には、まあ、そのローマ帝国の支配からイスラエルの国を政治的に復興させる政治的な指導者としてイエス様を鼓舞する、まあ、あの奮い立たせるために引き渡したんだっていう、そんな意見もあったりするようです。あのリベラルな学者ですが、ウィリアム・パークレイっていう有名な神学者は、まあ、ユダの動機を、まあ、そんな風に捉えていますし、まあ、別の神学者もユダが、まあ、この自分の行いが、まあ、結果的にそんなイエス様を十字架につけるなんてことを予想していなかったんだっていう風に、まあ、意見する方もあります。ですがいずれにせよ、そのユダの本当の動機ですね、真の動機っていうものはもう彼自身にしかわからないということです。 ですが、私たちに対してもはっきりしていることがあります。それがこの3節4節で教えられるところですね。その頃イエスを打ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を宰相たちと長老たちに返していった。私は無実の人の血を打って罪を犯しましたと。このように裏切り者が後になってから後悔したということは事実として明らかなんですね。死刑に定められたのを知って後悔しっていうことは、まあ、裏切り者ユダにとって本当にその想定外の事態になってしまったということです。絶対大丈夫だと思っていた、まあ、こんなはずじゃなかった。そしてユダはイエス様に罪がないんだっていうことを改めて宰相たちに証言する、まあ、そんな皮肉的な結果になっていきます。ここで少しっていうかガラリと話を一旦変えたいと思うんですけど、私の証になってくるんですが、私が大学生の頃に、聖書を自分で本当に読んでいくようになって、子どもの頃にケイケイとかみたいにずっと教会学校に来ていろいろとイエス様の話を、イエス様は優しい方でっていうようなイメージでずっと育ってきたんですが、自分でいざ聖書を読み出すと、なんかすごくイエス様が冷たいっていうか、ドライ、すごいサバサバしてるっていうか、冷たいなっていうようなことを見たり気づいたりして、まあ、そのギャップにちょっと悩み始めたり、また挙句の果てにはなんかもう聖書のこの福音書に出てくる全ての奇跡的な記事を、まあ、疑ってでしか読めない、疑いながらでしかなんかもう頭に入ってこないような、まあ、そんな状態になるような時期がありました。本当に数あるこの癒しの場面では、本当に病人のふりをした人をなんか先に送り込んだじゃないのかなとか、あとまたその百人隊長のしもべが癒された場面でちょうどその時とか言われるんですけど、そんなんどうやってわかんのとか、もうひねくれた、なんていうんですかね、その大人になろうとする考えなのかもしれませんが、まあ、そんな私その本当にスランプ状態にぐぐっと陥ってしまったんですが、まあ、そこからどのように脱出できたかと言いますと、本当にそのこのままイエス様に対するその信仰というものを失ってしまったら、自分自身のアイデンティティがなくなってしまうんじゃないかと、自分のもう存在自体にこう本当に大きなぽっかりとした穴がここに開くくらいのなんか感覚になって、まあ、本当に恐れが生じたんですね。もう自分が自分でなくなるっていう恐れが生じました。まあ、その結果、その疑って考えたがる、どうしても頭ではそう考えたがる懐疑的な思考をする私を助けてくださいっていうふうに本当に必死で真剣に神様に祈るようになりました。それは本当に一重に、私をこう幼い時から教会学校に連れて行ってくれて、神様のことを教えてくれて、私の本当にど真ん中にイエス様を置いてくれていた母親のおかげだと思います。その芯を外すことなくしっかりとこう芯に捉えて真ん中に置いていてくれたんですね。もし芯が外れていて、イエス様がここではなくてこの辺とかこの辺にあれば、僕は本当に多分ここに飾らないでもそんな大して怖くないっていうか、影響が出なかったと思うんで、平気で多分教会を去っていたっていうふうに思います。だけど本当にここですね、ど真ん中にこうぽっかり穴が開くっていう恐れがあったので、本当にその立ち返るっていうことができました。ですがその半分っていうか、今思い返すと、子どもの頃のことを思い返すと、今本当に統一教会の二世問題っていうか、精神的な何ていうんですかね、その体罰って言われるようなものの典型パターンだったかもしれないですけど、でもそれはそれで、ですがその神様に対する、その母親の神様に対する姿勢っていうもの、後ろ姿に私はこの聖書の御言葉の真実性っていうものを見させていただくことができていました。結果として、まあ、そのようなことがあって、信仰こそ失うことはなかったんですが、 まあ、ただこの懐疑的な視点でしかこう聖書を読めないような人に対する同情っていうか、少し共感するような心も残されていたりしました。で、まあ、そんな中でそのくすぐること、どうしても疑いたくなるなってことが出てきた時に、そんな懐疑心をまあ粉々に砕いて打ち砕いてくれたのが、私にとっては使徒のイスカリオテユダです。この裏切った後のユダが、もし本当にイエス様を裏切って引き渡してのうのうともう暮らしていたっていうんであれば、ユダの裏切りは本当にキリスト教会にとってタブーとなっていたと思います。ですがそうではありませんよね。本当に裏切った後のユダの惨めな姿っていうものが教えられていく、いる中で、三日天下の明智光秀のように、成功とは本当に程遠い裏切り者らしい顛末を彼は迎えてくれる。そしてそのことによってユダは証言してくれているんです。私がその陥った疑いの一つが、本当に妄想なんですけど、あのイエス様一行がもしペテン師集団みたいにいろんな仕掛けをしてなんかしていたんじゃないのかなっていうふうに考えたことがあったんですけど、まあ、そんな妄想に対してユダが本当に強力に否定してくれるんですね。もしそんなことがあった、まあ、ペテンみたいなことがあったとしたら、イエス様の最も近いところで全てを見ていた、全てを知っていたユダは、もうその場合にもし裏切る裏切り方で、最初たちが最も喜ぶ裏切り方はその種明かし、実はあの奇跡みたいに言っている時はこんな仕掛けがありましてみたいな、もしそんなことを言ったらそれが一番ひっくり返る裏切り方だと思うんですけど、そんなことはないですよね。この直前の26章の59節60節とかで、さて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした、多くの偽証人が出てきたが証拠は得られなかったっていうふうに、その偽証すら成り立たなかったっていうことです。このイエス様の最も近いところにいた側近であるユダが裏切ったっていうことが本当にミソっていうかポイントなんですね。このペテンとまではまあ言わなくても、仮にイエス様の言動の中に怪しい点、まあ、疑わしい点があれば、ユダはそれを証言できたはずです。何たってこの時のユダにはサタンが入っていたんですね。サタンが入ったユダ、サタンとはその罪を訴えるものです。偽善とかスキャンダルとか、まあ、些細な不正もサタンが見逃すはずはありません。そのサタンが入った裏切り者が最初たちへのこうデリバリー以外に何もできなかったっていうことです。手出しできないほどイエス様はこの言葉においても行いにおいても正しい方であったっていうことです。この裏切り者っていう自分のユダのその徹底的な偽りの姿を通して、逆にこう全体的な正しい方をこうコントラストつけて浮き彫りにしていくようなことをしたユダですね。まあ、決してあの美化されるものではないんですが、まあ、その裏切り者が死をもって償うっていうその姿勢を残したことで、本当に対照的に裏切られた側のイエス様がどのようなお方であったのかっていうことを明らかにしていくっていう、本当にとても重要な役割をユダは果たしているんです。この裏切って惨めに死んでいったユダは、使徒として、まあ、立派にって言ったらちょっと変な言い方ですけど、まあ、ある意味選ばれた者として、まあ、その役割を果たしたって言えるのかもしれません。イエス様にその何ら疑わしい点、訴えられる点がなかったっていうことを彼は証明しているんですね。この聖書の中には神様に敵対する存在であるにもかかわらず、まあ、そんな彼らが思わずも神様を崇めずにはいられなくなるっていう、そんな姿が記されている箇所がいっぱいあります。例えばそのサムエル記の第1の4章では、イスラエルと戦っていたこの敵のペリシテ人たちが、そのイスラエルが引っ張ってきた神の様の契約の箱が向こうの戦場に、あのイスラエルの軍勢に届いたっていうことを聞いて、 彼らは、ああ困ったことだ、誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれるだろうかっていうふうに敵が逆に嘆いたりですね。また民数記でもイスラエルの民を、呪ってほしいっていうふうにバラクから頼まれたバラムが、逆にイスラエルを祝福するようなことになります。神様をこう本当に目の当たりにすると、全ての口が皆を崇めるしかなくなるということです。使徒としてイエス様を明かしする方法は、本当にこの人は本物ですっていう、その正面というか周りの中の見方というか身内からだけ証言がなされるのではありません。イエス様を取り巻く全ての方向から明かしされるべき方なんですね。ですから、その本当に味方が、身内が10人この人本物ですっていう証言も一つですけど、それよりもその味方でないものが、この人は偽物ではないんだって言ってしまうことの方が、すごい力のある証言ですねにもなってくるってことです。そのようにして、人たちの証言にさらに、実はこのユダが果たした証言というものが、すごいイエス様の真実性を補強してくれているということなんです。このユダと逆のパターンが、パウロとかになってくるんじゃないかなと思います。パウロは本当に最初はイエス様の背中の方から非難攻撃ばっかりしていたですが、結果的に彼はイエス様こそキリストですというふうに力強く証しする人とされました。最初たちの立場からすると、本当にパウロの方がとんでもないあいつは裏切り者だっていうふうになるかもしれません。このようにユダの裏切りさえも、本当にイエス様の真実さを証言するために用いられたんだって、そんなふうに考えると、神様は本当に私たちが一見タブーというか、玉に傷、ちょっとこれいまいちだなっていうふうな思うことも、実は全て包み込むようにして、神様の皆が崇められるように用いられていくっていうことですね。私たちがこう抱えていると思っている何かこう傷っていうか、玉に傷みたいなものも含めて、私たちはそれも含めて神様を賛美して礼拝するものとされるということです。聖書に戻りまして、戻って、後悔して何とかしたいって考えたユダに対して、その続きですね、祭司長たち、また長老たちが放った言葉が4節にあるんですが、ユダのイエス様の証言、告白に対して、彼らは我々の知ったことか、自分で始末することだっていうふうにユダを突き放します。自分たちに協力したはずのユダを、もう逆にもうステーブンですね、突き放します。ここはこのギリシャ語だと、本当に二言だけ、二つの言葉だけなんですね。自分で始末することだということは、二つの言葉だけで、あなたはっていう言葉と、また見るっていう二つの、あなたは見るっていう言葉だけで、自分で始末することだってなっているんですが、これを、見るって言われた時に何を見るかというと、その自分自身のためにこう、自分のためにこう再帰的にっていうか、鏡を見るように見るっていうことで、自分のために再戻ってくるものとして見るっていう意味がある使い方をされています。だから自分の姿を鏡で見るように見て、結果的に自分が成したことを知る、そして自分で始末するって、そんな流れになってくると思います。ユダはこの自分の犯してしまった罪を後悔しながら、結局自分で見るだけですね。見た果てに、そして五節で彼は、そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊った。というふうに、結局何の解決も見出せない自分を見るしかなくなった彼は、そのような顛末を迎えます。ユダがしたこの罪の後悔ですね、後悔は本当に悔い改めとは根本的に異なります。彼は自分のこの内に閉じこもったまま、 残念に思ったっていうか、まあ、悔いただけだったんですね。その結果ユダは宰相たちに言われた通り本当に自分で始末してしまいました。ユダの死がこの27章のここでイエス様のこの十字架の直前に記されているっていうのはまたこれも本当にとても対照的だと言えます。イエス様とユダは、まあ、2人ともその死に向かっていくっていう結論は同じであってもその意味は全く異なるのです。もしもユダが何もできない自分を見つめることもやめ中断してイエス様を見つめるようにとこう方向自分しか見えない鏡を見ているのではなくてイエス様の方へと方向転換して、まあ、まさに悔い改めなんですけど見ることができていたらひょっとしたら結果が変わっていたかもしれません。ユダは、まあ、イエス様が弟子たちに何度も語っておられた私は3日目によみがえるっていう約束を直接聞いていたにもかかわらず彼は本当にそれを思い出すことができませんでした。ユダがイエス様の言葉を信じて本当に待ち望むことができていたらイエス様はきっと復活の際にユダの前にも現れてくださったのではないでしょうか。そしてそのペテロにチャンス機会を与えてくださったようにユダにも友よというふうに言って後悔とは異なる悔い改める機会を与えてくださったはずです。私たちもこのユダの姿に本当に学ばされる点があると思います。私たちもこのイエス様が再び来られるっていうこの再臨の知らせを約束を聞かされて今はそれを待ち望んでいる状態です。その時まで本当に信じて待ち続ける必要があります。ユダのようにこの本当に自分だけしか見えないようなそんな事態に陥ったとしてもまたさまざまなその逆境に絶望そうになるような時が迫ってきたとしても私はそのユダがやってしまったように自分で始末してしまってはいけないですね。主の言葉を信じて復活された主の約束を待ち続けなければならないのです。私たちの主はイエス様はこの偽物の宗教指導者たちが言ったように自分でそれは始末することだなんていうことは絶対言われません。復活のイエス様はこのあと28章の10節で恐れることはありません、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えますというふうに約束してくださいました。この最後の会えますという言葉は実はその宰相たちが実は自分で始末することだというふうにユダに言った時に用いた見るという言葉と同じギリシャ語が同じ用法で使われているんですね。見るっていう言葉が、まあ、その会うっていう言葉、会うっていう意味を兼ねているのは日本語でもこの、まあ、お目にかかるとか、まあ、そんな表現があるようなものに通ずるものがあるかもしれません。ユダがこの自分だけを見つめて自分を始末してしまったのと始末してしまったのとは違ってですね、私たちはその復活された主を見るです。復活された主に会うんですね。イエス様が私に会えますというふうに約束してくださっています。私たちは本当にその復活の主イエス様を見ており、また復活の主にもうすでに出会っているということです。私はこの本当に2年間この教会でいろいろな方との交わりを持たせていただいた中で本当に復活の主の姿っていうものをたくさんの場面でたくさんの方のうちに見させていただけました。思いがけずその本当に先に天に召された方の生涯とかまた突然の病に悩み苦しみ祈られている姿、本当にいろいろな姿を通して新たに救われて受洗された方とかと 一番個人的なあれで言うと山梨の小選挙で僕があの父の脳梗塞の後へこんでいた時に出会ってくださった高橋先生ご夫妻とか本当にいろんなあのイエス様の姿を見させていただきました。このように私たちはこの復活のキリストを証ししていく私たちもこの務めを、託されている本当に使徒のような弟子なんだということを改めて気づかされます。直接この肉眼で見れたわけではないかもしれませんがイエス様に出会っています。またその聖霊の助けによってイエス様との親しい交わりも経験させていただいています。私たちのこの周りにいる本当にノンクリスチャンの方々、無神論者とか神の存在を認められないような人々から、神がいるなら神を見せてくれよなんて言われた時に、私たちはその神様がこの頭の中の観念というかそういう実存的なものではなくて、神様が本当に実在しておられること、またその聖書の御言葉のすべては歴史の事実として記されているということを私たちは証言できます。私たちのその自らの姿を通して神様は現れてくださるからです。ヨハネの福音書の14章の21節で先ほどもお読みいただいたんですが、私の戒めを保ちそれを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。今やこの私たちのうちにおられるキリストを私たちがこの自らの姿を持って表す、そのようにして私たちが証しをしていくことで私たちの周りの人々もイエス様と出会うようにされるということです。私たちがこのユダがやってしまったように自分で始末するって、そんな自分自身を見るような日々を過ごすのではなくて、主に会う、そのイエス様を見る、イエス様に出会わせていただく、そのような今日日々を迎え、そしてまたやがて来る主の再臨ですね、栄光ある現れであるご自身による切迫した再臨、それを待ち望むものであらせていただきたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、お名前をあがめて賛美いたします。私たちは本当にあなたを見上げてあなたを賛美し礼拝できる、そのような恵みに預かれていることを感謝いたします。本当にそれぞれのところでいろいろな困難を覚え、本当に自分自身しか見えないような塞がれた経験をすることもこれからもあると思いますが、そのような時に私たちは自分自身をしか見ることができないものではなく、目を見上げてイエス様を見るものとされる、イエス様を見て生きていくことができますように、私たちを導き強め支えてください。感謝して主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。